こんにちは、ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいです。さあ、未来日記書いてみましたか？講座のデイ3で実際に皆さんに行っていただくインタビューワークの紙に書く版と思っていただけるといいかもしれません。これも未来の自分になりきって書いていただく、臨場感を高めるワークですよね。で、どうですか、ね、書いててどんな気持ちになりましたか？結構ワクワクするんじゃないかなと思います。あるいはちょっと書くのが難しかったな、なんていうご意見もあるかもしれません。普段からご自分の考えや気持ちを文章にすることに慣れている方は、抵抗感あんまりないと思うんですけれども、慣れていない方、ね、何から書いたらいいのかわからないかもしれないですよね。でそういう時、ご自分の1年後の目的地、それを実現している自分がどんなご褒美をもらっているかを想像して書いていただくといいかもしれません。例えば1年後、子供に何々しなさいと言っていないという目標を達成した自分は、自分にどんなお祝いをしているか、ずっと欲しかったバッグを買ってるかもしれませんし、有名なレストランでご褒美のランチを食べてるかもしれません。バッグを買ってる時の店員さんとのやり取りですとか、あとはレストランで事前にお願いしたおめでとうのケーキのプレートを、カメラに収めてるかもしれないですよね。でそんなね、具体的なシチュエーションがあると非常に書きやすいので、1年後の自分にどんなご褒美をあげたいか、それをポイントに、ぜひですね、考えてみていただくといいかなと思います。さて、そんな嬉しい気持ちで過ごせる1日もあれば、嫌になる出来事が一つでもあると、そこからモチベーションが下がって気持ちが戻ってこない、ああもう最低な1日だったっていう日もあると思います。気持ちの切り替え、あなたは得意ですか？ね、私もかつてはすっごく苦手でした。で、特に子供を怒った後の気持ちの切り替えですね。で、子供を怒ることは自分にとって気持ちいいことじゃないですし、ああまたやっちゃったとこう落ち込むわけですよ。で、じゃあそこですぐ気持ちを切り替えて優しい笑顔になって挽回すればいいじゃんと、それは知ってるんですが、できるかどうかは別、なかなか気持ちが切り替えられないんですよね。じゃあ感情のコントロールができる人、感情のままに子供に怒らない人はどんな風に切り替えしているのでしょうか。今日はその考え方をお伝えしたいと思います。そもそも感情のコントロールができる人は、嫌なこととか、あるいはうまくいかないこと、失敗したと思うことがあったとしても、それ自体が失敗や嫌なことだったとは思ってないんですね。これどういうことかっていうと、発明王エジソンの、有名なエピソードがあるんですけれども、エジソンは実験がうまくいくまでになんと1万回テストをしたと言われてるんです。で、ある時エジソンが記者から、1万回でやっと成功したってことは9999回失敗したってことですよねと、でよく心が折れなかったですね、諦めなかったですねと、インタビューを受けたことがあったそうなんですね。そこでエジソンが何て言ったかというと、自分は9999回うまくいかない方法を発見しただけですと言ったんです。すごいですよね。現実や起きた出来事、それ自体には特に意味はないです。1万回目でうまくいったっていうのが現実ですね。で、いろいろトライした結果、9999回目までのやり方は、望む結果が出なかったっていうことです。でも9999回失敗したっていうのと、9999回うまくいかない方法を見つけた、ものは言いようなのかもしれないですけれども、どっちの表現ができる人の方が幸福度高いと思いますか？断然うまくいかない方法を見つけた、つまりうまくいかない方法を見つけることができたという、できたことにフォーカスする考え方ですよね。ですので、嫌なことや失敗があって、自分の気持ちが落ち込んだ時にまずしていただきたいのが、嫌なことや失敗に対する自分の定義を変えるっていうことなんです。自分の定義です。自分の嫌なことやうまくいかなかったことが見えてるから嫌な気持ちになってしまうのであって、極論言えばそれを見なきゃいいわけですよね。で、嫌な部分を見てしまう、集中してしまうっていうのは、脳がそこにフォーカスしてしまっている、 まあ、イメージとしてはテレビカメラのズームでそこに寄ってしまっているような状態なんです。であえて自分の嫌なところにズームで寄ってるっていう、まあ、そんな感じなんですね。でもそこから離れたら、まあ、例えば景色で言うと、まあ、すごい綺麗なお花畑が広がってたりとか、ね、虹がかかってるかもしれない、ね、なのに極端にズームをしてしまってるからそれが見えない状態なんです。ズームをしているのをまあ引く、あるいはその他のお花だったり虹だったり、まあ、その他の場所にズームをする必要があるのですが、どこにフォーカスをする、それを決めるのは誰でしょうか、ね、そして何でしょうか。もうお分かりですね、まあ、自分ですね。そしてあれです、あれ。そう、私たちの脳をコントロールするのは言葉ですね。嫌なことがあって、あるいは失敗して落ち込んでいるとき、自分がどんな言葉を発しているか考えたことありますか？あ、またやっちゃった、あ、もうだからダメだと思ったんだよね、などなど、まあ、ネガティブな言葉言っていそうですよね。言葉を変えることでフォーカスが変わりますから、まず第一声、まあ、例えばついてる、ラッキーというとルール化してしまうっていうのもおすすめです。無理やりついてる、ラッキーって言うと、まあ、脳はその理由を探してきなさいよと指示されたのと同じことですから、ついている理由を探しに行くんですね。で、結局出来事って一つしかありません。そしてその出来事をどう思うのかはあなたの自由です。選んでるのは自分ですね。で、もちろんいい方に選びたい、まあ、でも何も考えずにいい方向に意味を捉えるっていうのはやっぱりなかなか難しい。そしてね、そこで違いを生むのが脳をコントロールできるか、つまり脳のメカニズムを知ってるかどうかなんです。脳がどこにフォーカスするかが言葉で決まるよっていうことを知ってるかどうかですね。言葉を操ればいいんです。先ほどのついてるでもいいですし、ラッキーでも OK です。ということで今日のワーク、もし、まあ、今日一日の中で、あるいは最近落ち込むことがあったらね、この言葉を使おうとあらかじめ準備するということですね。で、準備できると、まあ、慌てなくて済みますよね。特に自分でしっくりくる言葉を使うって、まあ、それがいいかなと思うんですけれども、まあ、それがついているでもいいですし、ラッキーでもいいですし、まあ、私なんかだと特に一番最初にもうこう、ね、感情が高ぶってしまっているわけですから、その気持ちを落ち着かせてあげる、ね、気持ちが落ち込むときはまず最初に、まあ、いいかっていう風に使ってみてる、まあ、使ってみると、まあ、急に、あ、そうか、これでいいんだなっていう気持ちになって、まあ、少し気持ちが楽になって、じゃあ自分にとって良かったことってなんだろうなっていう風に、まあ、頭を切り替えることができたりします。ということで、ぜひ今日はあなたの気持ちを切り替えるワード探してみてください。で、今日の経験、あるいは最近あった経験、あの時なんて言ってたら気持ちが切り替えられそうだったかな。じゃあそこで出てきたこのワードっていうのを、これから自分が落ち込んだ時に使う第一声として準備をしておこうかな。まあ、そんな感じで考えてみていただけるといいかなと思います。さあ、今日も聞く取りを聞けたあなた、とってもとっても素晴らしいです。いつも応援しています。ダイヤモンドハート子育てマイスターのマイでした。